始まりました。毎週ヒデトーク。今週はめちゃくちゃ久しぶりですね。ミシーさんになります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですね、本当にね。
本当に久しぶりです。はい。
ねえ。じゃあ毎日暑い中どうですか？頑張られてますか？
はい。最近お仕事変わったりして、忙しくなってますが、まあ、気にしております。はい。
何関係の仕事に変わったの？
そうですね、前やってた仕事もしてるんですけど、それに追加して、キャリア支援のお仕事をしています。
あ、キャリア支援。
はい。
キャリア支援も僕も結構、興味がある分野なんですけど、そのキャリア支援って言ってもいろいろあるじゃない。そのどういう分野でキャリア支援っていうのやってるの？
はいはい、どういう分野？そうですね、キャリアコンサルティングを使ってくださいみたいな感じの、はい。
ああ、それやっぱり会社で働いてて、やっぱり私ちょっと違う仕事をしたいなとか、私にもっと向いてる仕事あるんじゃないかなみたいな人たちが相談に来るって感じ？
そうですね、はい。だったり、企業でいろいろ従業員の方にキャリア支援をしてくださいとか、そういったことだったりとか、はい。ちょっと私も入ったばっかりでまだ
資格とか分
かってないところが、
なるほどね。
はい。
いやでも正直、こっから先の日本ってどうなっていくかって言って、やっぱりそのいろんなキャリアを、やっぱり柔軟に行き来していくっていうのが結構重要な政策になるんですよね。
はいはいはい。
岸田内閣の時に始まったのがリスキリングっていう話で、
岸田さんの時に始まってるんですね。
そうそうそうそう。最初はなんかね、なんかいろんな言葉があの時ちょうど出始めて、なんかリカレントっていう言葉とか、リスキリングっていう言葉が出てきて、なんかやりたかったことは、要は、なんていうのかな、昔の会社はやっぱり、どんなに能力持ってても入ると、みんなで同じことをさせられて、それで、なんか、なんていうの、自分がこう突出してる能力っていうのをこう、残念ながらそこにフォーカスが当たらないっていうことが今までとしてあったじゃん。例えば研究職でさ、めちゃくちゃ優れた研究をしてる人ならまだしも、ちょっとしたビジネススキルを持ってる人が入ってきても結局新入社員と同じことをさせられるみたいな。なんかそういうので、せっかく能力あるのに、同じ給料でもったいないなみたいなことがあったから、だからそういう人たちってもう日本で働いても俺の能力見てもらえねえやってことでアメリカのシリコンバレーみたいなのに行っちゃうみたいな、そういう流れが結構あったんだよね。
はいはいはい、なるほど。優秀な方が
やっぱり
なくなっちゃう。
そうそうそうそう、まさに優秀な人がどんどん日本から出てっちゃうっていう、そういう状況があったのを、なんとかしたいなって思って、で、今目指してるのはその会社はやっぱり能力持った人に対して適正なお金が払えるようにしようと。で、じゃあ自分もなんか自分にぴったりに合った仕事を見つけたいなって思った時に、そのリスキリングとキャリアコンサルタントっていう仕事をしっかりと高めていって、ぴったりの仕事をこうやっていこうっていう、こういう流れが今ね、ちょうどできてきたんですよね。
なるほど。なんかあれですか、じゃあ日本としてはその、アメリカとかだとこうジョブ型っていうんですかね、こうこの仕事できる人募集みたいな、この仕事はこんなことやりますみたいなんで募集してますけど、こう日本だといろんな、ことをやるみたいなの結構ありますけど、あと募集の仕方も全然違いますけど、なんかどの方向に向かっていく感じなんですかね、その採用の仕方とかもいろいろ。
僕らが目指してる方向性はやっぱりジョブ型を高めたい。 ただジョブ型でできるのってやっぱり大企業中心になっちゃうかなっていう感じがするんだよね。
あ、確かに中小企業だともうあれもこれもしないと回んないみたいな。
そうだから、なんか一個のことに特化してっていう人を雇うのってなかなか正直中小企業じゃ難しいから、で、日本の雇用の7割がもう中小企業でやってくれてるから、
はい、
だから結構その辺は難しいんだよね。
なるほど。なんかでも大変な部分もありますよね。その中小企業に入ったら、まあ、大企業ってそもそもなんかこう入るの難しいっていうのがあると思うんですけど、ただ中小企業中小企業で入ったらこういろんなことやらないといけないっていうのが逆に能力求められるし、まあ、能力がつくのかもしれないんですけど、それはそれで大変
な。その通りだね。実際それで、やっぱり中小企業の方がやっぱり採用も難しいしね。だから変にこの能力持ってる人っていう縛りがかけられないというかさ、この能力もあの能力もいろんな能力持ってる人みたいな感じになってきて、それよりも何よりもなんかやっぱりね、なんか直接的に触れていくとやっぱり未だにその根性がある人というかさ、スキルは後で教えてやるからとりあえず根性あるやつがあって、
体育会系みたいな、
なんかそっちの方がなんか求められてる気はする。
なるほど。あれですよね、こうその年代によってこう働き方改革とかもあって、昔の頃の新人さんと今の新人さんとじゃパワハラとかセクハラとかカスハラとかいろいろありますけど、なかなかこう時代がどんどん変わっていくから、
そうなんだよね。だからよく言われるのがね、教育ゆとり教育なんて言ってるけど、働き方までゆとりになっちゃって、こう精神的にハングリーな人たちがなんかいなくなっちゃったと。だから、なんかね、そういうこともうすぐに会社辞めちゃうとか、あ、そんなんだったらもういいですみたいな感じで辞めちゃう人とかいて、ちょっと困るっていうのは社長たちが言ってたね。
ああ、そうですよね。なんか、ニュースとかで見てもやっぱり転職するのが普通みたいな、昔はこう3年、まあ、必ずとか、まあ、終身雇用でずっととか勤め上げるみたいなのが理想だったのが、もう転職してこうどんどんこうスキルアップしていくみたいな、こう若い人イメージあるんかなって、ちょっと
ある、
うん、
いやだからさ、どう、まあ俺の世代はバリバリそうだし、ミシの世代もそうかもしれないけど、例えば履歴書見た時にいろんな職業を経験してると、あれこいつ結構根性ないのかなとか、あるいはなんかトラブル起こして会社辞めてきてるのかなとか、なんかこう気にかけなきゃいけないものがなんかすごく多いんだよね。
そうですね。
だけど、なんかジョブ型だとさ、いろんな企業を経験してるっていうことがなんかこう、ステータスになるってなって、今と真逆だから、結構ね、なんか政府で目指してると言いながらも、自分の中ではまだしっくりきてないんだよね。
私もあんまジョブ型が本当に分かってるかというと、その良さとか悪い部分とか、まあ分かってない部分もあるんですけど、なんか日本のその仕組みの良さみたいなのもきっとあるんでしょうね。アメリカとは違ってみたいな。
そもそもの文化が違うからね、完璧にコピーするっていうのは当然無理だし。やっぱり僕らのこのに日本という島国が海外に出てったのは、ある種この、なんていうのかな、技術もそうなんだけど、それ以上になんかこう、タフネスな精神があったから、こう海外にでも戦いに行けたのかなっていう感じがするからさ。まあそういうなんか熱意みたいなものをまた同時に育てなきゃいけないっていうのが、これもなんか日本って英語好きだなと思うんですけど、アントレプレナーシップ教育って言い方したりね。
聞いたことあります。
いわゆるその、
はい、
熱意をどれだけ高められるかみたいなさ。
あ、私も全然ちょっとバカなんで分からなかったんですけど、そういう意味なんですか、アントレ。
そう、
はい、
そうそうそうなの、そうなの。 だからどれだけそういう気持ちを高められるかとか、
うんうん、
やる気が思って熱意を持って仕事できるかとかっていうようなね、いわゆるなんていうのかな、そのちゃんと挑戦できる環境とかをどうやって作っていくか、
うん、
っていうのがこのアントレプレナーシップ教育の、要は教育の基盤を作る側の意識しなきゃいけないことなんだよね。
うん、それってちなみに どうやったら上がるというか上げられるんですか、アントレ。
あ、これすごい難しくて、
難しい、
なんかね、はい、うん、どうだろう、具体的なものって何があるだろうな。例えば一つはやっぱりあのキャリア教育って言って学校の、
うんうんうん、
あの 学校だけで終わらせずにやっぱり、うん、あの実際にあの会社に行って、で企業の皆さん、社長の皆さんとかと一緒にこう社会を体験してみるっていうところから始めて、うんうんうん、で今度は最近なんかあの N 校っていうさ、あの、
あ、知ってます知ってます、
中心、
はい、
中心教育の学校とかでよくあるんだけど、はい、あの実際に彼らでビジネスプランを作ってみるとかね、その企業の起業家たちも交えて自分たちでこうビジネスプランを作ってみて、そしてそれが、うん、実際にどういうものになるのかっていうのを大人たちがこう評価してって、で褒めてあげて伸ばすみたいな、こういうものが多いかな。だからやっぱり学校だけで解決させずに、あの企業の人たちとか起業家の皆さんとしっかりやっていこうっていうのが結構、うん、アントレプレナーシップ教育の代表的なところだったと思うんだ。どこが一番有名かな、新潟県とかだったかな、なんかそういうの結構やってた気がしたな。
うん、私
商業高校とかが、
はい、あ、商業、お
ー、うん、
なんかあの高専で起業家育成の高専は知ってます、地方にある。
あ、
ご存知ですか。
高専はね、今そういうのすごい力入れてる。
あ、そうなんですね。いや、全国でじゃあやってるんですか。
やってる。
へ
ー。ちなみにミシン どこだっけ。
私がそれ知ってるのは徳島県にある神山高専っていう。
あ、神山高専ね。
はい、起業家さんがなんかすごい田舎の方なんですけど、
うん、たく
あの有名な企業の方がいらっしゃって、多分県外からもすごい田舎にあるんですけど来てると、学生さん。
そう、今やっぱり高専ってそういう意味だとね、今一番この大注目の、うん、あの学校体で、やっぱりほらあの会社からするとすごいのって、もちろん能力あることも大切なんだけど、能力があってかつ若い、
うん、
若さって絶対さ何にも変えられないくらいもう価値があるじゃない。
素晴らしいと思います、はい、
だよね。だから高校の時からそういう実践的な教育を受けてやってる人たちっていうのは、うん、本当はめちゃくちゃあの期待されるものがあるんだよね。だけど昔はさ、大学卒の方が偉くて、大学卒の方が給料高くて、高専の方が給料低かったんだよ、うん、大体のところって。あ、
そうなんですね。学歴的にやっぱり2年足りないのか、その。
そう、そうなの、そうなの。
はいはい、
短大卒とかと一緒の扱いされちゃってて、
うんうんうん
うん、結構そういう意味だとね、あの、割と最近まで結構不遇の状況を受けていて、
うん、
でそれこそ割と最近ね、そのあたりが見直されてきて、むしろ今じゃ高専卒の人たちって取り合いになっちゃうくらいになったのよ。
いやー、それこそ理系の方でこうデジタル系の方とかもいらっしゃるから、本当引く手あまたなのかなっていう。
そうそうそう、まさにまさに、
はい、
そのとおりなんですよ、
うん、
だからね、うん、これから僕はあの今実は高専の方もすごくうん、僕力入れてる分野で、
はいはい、
高専ってあのそうは言っても実は男性の方がやっぱりすごく多いのよ、
うんうんうん、
で女性高専女子応援団みたいなものもあって。
あ、今あるんですか、そういうのが。
あるの。そう、まさにあの高専の中で例えば女性があの過ごしやすい、今まではね更衣室とかだってまともになかったような状況だったから、ちゃんと更衣室作ってあげようとか、はい、 それこそトイレもちゃんと整備されたものにしようとかね、
うんうんうんうん、
そんな基本的なところから始めたりとかね、いろいろしてる部分がある。であとやっぱりどうしても高専って割と私服のところが多いんだけど、
うんうんうん、
だけどやっぱりほら私服ってなっちゃうと、女の子は本当にね、男性以上にファッションの部分で気をつける部分があるじゃない、
うん、はいはい。
そうするとほらすごい少ない洋服で着回しにしちゃうと、なんか自分ちが、はいはい、洋服も買えないんじゃないかとかさ、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういう妙な劣等感を感じてしまうところもあるから、うんうんうんうん、だからいや制服導入しようとか、
うん、
何が正解かは分からないけど、そういうようなね、実際に生の高専の女性たちの声も入れながら文科省に提言してるっていう感じ。
ネットで調べても出てきますか、それは。
どうだろうかな。あ、でもね、あ、はい、ネットで出てくるかな。
高専。
でも高専女子のね。
あ。高専女子、
あ、これね、内閣府男女共同参画局がやってるね。
ああ、やってるんですね。初めて知りました。
理工系女子応援ネットワーク。リコチャレ応援団、
はいはい。
そうそう、実はこういうのがあるんですよ。
かっこいいですね。こういうことできる女子、かっこいいと思います。
でしょ？だからね、やっぱそう、はい、このミシが言うのは、かっこよさをどれだけ多くにこう広げられるかっていうところと、うん、その子たちがちゃんと学校来ても嫌な思いしないようにプラットフォームを整備するっていうことに実は力を入れてます。
知らなかった。
これからぜひちょっと高専注目してください。
いや、かっこいいです。自分の子供女の子いないんであれなんですけど、
うん、
ぜひこういう高専とか。すごいいいと思います。行ってほしい。
いいと思う。
もし女の子いたら、子供が女の子だと、はい。
ね、ぜひぜひ、うん、俺注目してください。さあ、はい、というわけで、今約20分程度お話をさせてもらいました。今日はね、リスキリングの話から、高専の話まで、実はあんまりこう知られていない部分っていうのを今日もまたお話をさせていただけたかなと思う。最後にはね、この理系女子を応援するこのプログラムみたいなものも紹介できたのは僕にとってもちょっとなかなか嬉しいことでした。これからもね、ぜひ高専の応援もしていただきながら、子どもたちになんかこういう選択肢あるよっていうのをね、ぜひ親の目線からでも子どもたちに教えてあげられたら嬉しいなと思います。ミッシーもぜひお子さんにこの将来の選択肢、こういうのもあるよっていうのをぜひね、いろいろ提案できるような、お母さんになってほしいなと思います。
ありがとうございます。
はい、というわけで今週の毎週ヒデトークは、ミッシーさんをゲストにお話をさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。